鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。はい、
斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道からですね、はい、秋の臨時列車のお知らせということで発表ありましたので、はい、お知らせしたいと思うんですが、釧路方面はですね、一つだけです。今も走っている釧路湿原のろっこ号がですね、はい、一往復ですけれども、10月1日から14日まで、延長して走れますよということですので、はい、ぜひともあの秋の風をこののろっこ号で受けていただきたいというふうに思います。で、2つ目がですね、10月14日ってもう我々にとってはもう大変重要な鉄道の日なんですね。でこれに合わせてですね、JR グループでは普通列車を旅を満喫していただこうということで、はい、秋の乗り放題パスっていうのを発売するんですね。これはですね、日本全国の JR の普通快速列車の、普通車自由席、ここら辺からだんだん私も最近昔の人間ですのでよくわからないですけど BRT、はい、バス高速輸送システム、
はい、
並びに、これはわかります、はい、JR 西日本の宮島フェリーですね。これ連続する3日間、自由に乗り降りができるという、はい、そういう切符なんですね。はい、で発売期間は、10月1日から、10月25日 で利用できるのがその10月12日から10月27日まで、はい、で有効期間は3日間で、値段がですね、なんと7850円大人1人、
はい、
3日間で7000円
です、ね、安いですね。
安いですね。これ普通列車で釧路から多分札幌行って帰ってくると、それだけでまずお釣りが出るっていう、
はい、
ちょっと普通列車で行くには相当難儀なんですけど一つの例として、で全国の JR の主な駅や旅行センターで、10月1日から、発売になるんですけども、やっぱり今特に JR 北海道内ってこの普通列車の旅ってよっぽどこう時刻表を見てやっぱり練らなきゃならないので、今からぜひ時刻表を買ってですね、いろいろとこうめくって計画を立てて、いただければ、そして10月にぜひ実行していただきたいというふうに思います。はい、
それも楽しいですね。
これ楽しいですね。
はい、
計画するときが楽しいです
ね。ね、同感です。
はい、
はい、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、先週は八谷明日美さんという女性のライターさんのですね、はい、女性のための鉄道旅行入門が、出版されましたという話をしました。はい、その本当触り をお話ししたんですけど、まだまだ続きが ありましてですね、
はい、
ちょっとまたこの八谷さんの本をちょっとご紹介をしていただきたいと思うんですね。はい、でこの中でですね、ホームで、受け取れる食事っていう粉がありまして、はい、で有名なのはですね、こうですよ、釧路で有名なのは池田駅で、はい、レストラン米倉さんがステーキ弁当を、
はい、
あらかじめ電話をしておけば池田駅に届けてくれるというサービスがあるんですね。はい、で私も 2,3 回ぐらい利用させていただいたことがあって、釧路の駅出るときに米倉さんに電話して、大空例えば4号で行きますとか大空6号で行きますので、ステーキ弁当一つお願いしますって言うと、はい、米倉さんはですね、池田駅のですね、グリーン車の3号車で必ず待っててくださいって言われるんですよね。はい、で私も3号車行って待ってたら、もうすぐ目の前にビニール袋に入ったステーキ弁当を持って立ってらっしゃって、はい、それで、なるべくお釣りがないように、はい、こうはいはいって、なんでも停車時間短いもん
ですから、そうですね、
でこの米倉さんのこのステーキ弁当はですね、大盛りもできますので、肉のもしちょっと足りないなと思ったら、はい、大盛りを頼んでいただくといいと思うんですけど、私は普通で十分ですこれはですね、本当出来たてですので、非常に、美味しいと思います。でこの他にこの八谷さんの本によるとですね、木須木線の亀岳っていう駅にお蕎麦屋さんがあり、
はい、
このそのお蕎麦を届けてくれるサービスがある。あとこの池田と同じでですね、はい、あらかじめこのお店に電話をして、
はい、
列車の乗車便とか時間とかですね、あと数をですね伝えておくんですね、
はい、
そうすると、後ろのドアの方に移動して待ってると、お店の人が弁当を持ってくるという、であと代金を支払えば OK という、
はい、
まあ先週をですね、まあ、勝手に駅そばを守る会とかって言ってたんですけど、はい、これは車内でざるそばが食べれるというんです
か、ね、いいですね、
非常にこれ、うんうん、ぜひですね、この木槻線はちょっとこれ中国地方なので、
はい、
なかなかちょっと簡単にひょいとはいけないんですけど、もし行く機会がありましたらですね、ぜひ、利用していただいて、またこの番組でですね、ちょっとご紹介したいというふうに思います、はい。さて次がですね、八谷さんの大きな項目2つ目が旅行計画の立て方と、
はい、
いう項目があります、うん、鉄道ニュースの時間でちょっとお話ししたんですけど、なんて言ったって時刻表をこうひねくり回してですね特に普通列車の旅は、はい、その絶妙なその時間で接続できるとか、それを見つけた時の喜びにまず浸り、はい、だから列車に乗る時って乗ったらもうただその計画した通りに行くだけなので、はい、まあちょっと気合が入らない時もあるんですね、ほとんどその精力を、はい、計画を立てる時に、使っちゃうものですからなんですけど、まあ、まあまあやっぱりこう最近のやっぱ普通列車の数がやっぱり少なくなって
くるんですね、
ぜひ時刻表とかですね、ひねくり回してですね旅行計画を立てていただきたいと思うんですけども、でこのプランを決めてから今度切符を買うわけなんですけど、まあ首都圏の方々ですとね、スイカとかですね、そのが IC カードがあって、はい、まあ、それ何度も利用したりしてもいいんですけど、まあ、なかなか今まだ釧路はまだそこまで行ってないんですので、はい、まあ、切符を買いますわね、うん、そうするとこの切符の買い方でもですね、まあ、途中下車しながら行きたいって言った時にその都度切符を買うのか、はい、それともこう最後の目的地までの切符を買うのかによっても随分変わるんですね、
うん、
で鉄道の運賃っていうのは遠い距離になればなるほど割安になるので、はい、まあ、本来でいうとその終点まで買ってで途中下車っていう、はい、切符を見せれば降りらせてもらえるよっていう風な買い方するのが、うん、まあ、一番いいんですけども、これは終点までの距離が101キロ以上でないとその途中下車ができないんですね、
はい、
だから例えばその釧路から、しべ茶に行きたいな、で釧路としべ茶の間って確か40キロちょっとかな、なので100キロないんですよ。でこの切符を買って道路で1回降りて、
はい、
それからまた道路で乗ってしべ茶まで行きたいった場合に道路で途中下車っていうのができないんですよね、はい、でもう1回買い直さなきゃダメだって、ちょっとその辺は注意しなきゃならないんですけども、とりあえずこう終点までの切符を買った方がいいということが書かれてあります、はい、それから2つ目です、これも分かるんですね、乗り換えアプリを使ってみようっていう、ね、
ですか、
要はですね、いやこれだけを使うのじゃなくて、
はい、
併用すれという、
あ、なるほどなるほど、
例えばこうなんかなんですかね、こう首都圏とか、乗り換えで
行く
ところは僕はこのアプリ使った方が、
あ、なるほど、
いいと思ってますけど、
こう駅名違っても乗り換えができる、
はい、
地下鉄とかもありますよね、
あります
ね、
多分大手町とかですね、
はい、
なんかこう入り組んだ地下鉄が入り組んでて、
はい、
いろんな線が入ってくるときは、
はい、
でもちゃんと指示してくれるんですよね。
あ、それはいいですね。
これいいんですね、はい、だけどですね、私もあの旅行計画を立てるときに、
はい、
確かにこのアプリ使う時もあるんですけど、
はい、
やっぱりダメで、
はい、
どうせやっぱり時刻表をやっぱり見ちゃう、
ね、そうですね、なんか使ったら自分がこう負けみたいな感じの、
それは分かります、
感覚もちょっとあったりなんか、
それは分かります、
あのアプリ作った方には申し訳ないんですけど、
本当申し訳ないんですけど、
はい、
やっぱり時刻表をずっと見てきた人間としては、
はい、
本当にもひねくり回したいん
ですね、
時刻表だけど首都圏に限って言えば、
まあ、ちょっとそうですね、
もうやっぱりこれはもう、
頼らせていただきたいですね。
そうなんですよね。さて、それから次がですね、まあ、八谷さんの本によればですね、例えばその駅で、
はい、
宿泊をしたいなといった場合に、はい、やっぱり駅近なそのホテルがいいですよっていう、
うん、
これもね、分かります、
はい、
で今それこそさっきアプリの話したんですけど、
はい、
パソコンっていうかあれでこういろいろ検索したらもう駅に近いホテルってなんか出てくるんですよね、
うんうんうん、今、
まあ、だから今本当なんか考えなくて今良くなったのがなんかいいのかどうかですね、
うん、
だから昔だったら、
はい、
ホテルとか旅館の住所を見て、
はい、
駅に近いかどうかみたいなのを、
はい、
探してたんですけど、
下手すればそれを見て電話を片っ端からかけて、
ああそうですそうです、
なんて、ですね、記憶がありましたね、
ありますね、特にホテルが混んでる時なんかは、
はい、
まあ、でちょうど空いてますよって言われたら駅からむちゃくちゃ離れてるなことがありますね。で次がですね、やっぱり旅行の計画を立てた時に、
はい、
まあ、今どうでしょうか、あんまりその紙に書いてメモをするとかっていうのはあんまりないと思うんですよね、はい、で私なんか特にもう字が汚いので自分で書いて何書いてるか分からないので分からなくなりますので、
はい、
まあ、八谷さんはですね、やっぱりエクセルがおすすめですよ
と、うん、なるほど、
はい、でこれ見たらですね、本当私 もう本当もまさにもこの通りで、
はい、
日付とそれから駅と、
はい、
でそれからその駅の出発時刻と到着時刻と、はい、あと どんな列車みたいなのを書いて、
はい、
でそれをエクセルでこうどんどんどんどんこう入力をしていって、
は
い、
うんうんうん、
で私はもう最近、あ、前はですね実はプリントをしてたんですよ、
はい、
だけどふと気がついてスマホにしたので、
はい、
これそのままスマホに入れた方がいい、
あ、はい、
いいんじゃないかということにやっとこの年になって気がつきましてですね、うんうん、もう今プリントしないんで、
はい、
例えばエクセルをスマホに入れて、
うんうん、
でスマホがいいのが文字が大きくなるので、
は
い、老眼鏡を入れて、そういうようなですね、
はい、
ことで
結果的に時刻表にこう書き込みをしなくて済むので、
きれ
いにこう保存ができますね。
できるんですよ、はい、やっぱりやることは同じですよねで次はですね、旅行に1回出かけるときに、
はい、
まあ、私もこうよっぽど込み入った旅行だったら時刻表を持っていきますけど、
はい、
まあ、単純な札幌行って帰ってくるとか、
うん、
そんなの時はもう全然時刻表を持っていかないですけど、
はい、
やっぱりこうちょっとこう寄り道したりとかするときはやっぱり時刻表を持っていきたいんですよね、うん、でその時には北海道内でしたらね、
はい、
小さい時刻表で済むんですけど、
はい、
これは全国レベルですと、
うん、
でっかい時刻表を持っていかなきゃならないです、
ね、はい、
あれが荷物なんですよねでも、まあ、最近はです、最近っていうか昔から携帯用の時刻表っていうのが、
うん、
売ってるので、だから旅行実際に行くときはその携帯用の時刻表を買って持ってったりもするんですけど、はい、これ全駅乗ってないんですよね、あれがちょっと不満なところではあるんですけど、
そうですね、
うん、まあ、あれ全駅乗せたらやっぱりどうしても大きい版の時刻表にしか、はい、まあ、ならないんですけども、うん、まあ、このって時刻表がそのアプリに比べていいのが、
はい、
飛行機とかからバスも乗ってるんですよね、
はい、
あと私鉄も乗ってますし ね、
はい、
だから本当一冊があれば大体もう交通機関が全て網羅できるという、うん、だからやっぱあれ優れもんなんだけども、 あの大きさは何とかしてほしいなと。
あ、そうですね、あの首都圏なら首都圏だけの時刻表なんていうのも
ありますね。
あって、まあ、年に1回ぐらいは、あの買って、こう眺めたり使ったりしてるんですけども、
あれだってあれ、なんですか、イーデンとか山手線とかも全部あれ、
全部ですね、
時刻表載ってますよね。
全駅全本数、逆に大判だと、あの始発と終電ぐらいは 2,3 本ずつぐらい乗って、この間何分から何分間隔って濁されてしまうんですけども、そこがちょっとあのいいところかななんて思ってます。
あれはすごいですね、
はい、私鉄も乗ってます、
乗ってますよ、
はい、ありがたいですね。
あれだけど一般の人見るのかなと思うんですけどね。
うん、東京の人はあのもしかしたら見ないかもしれない。住んでらっしゃる方、逆に我々の
みたいな、なんかちょっとマニアックな人間が手にすると、
はい、
いや、あの時刻表一冊あれば2時間でも3時間でも見てられますね。
いや、そうですよね。よく首都圏 の、ね、特別なルール、切符のルールを使って1日こう、ぐるっと一周で初乗りでできちゃうなんていう研究されている方もいますけど、はいはい、あの必須のバイブルでしょうかね。
あ、バイブルですね、あれは見応えあっていいと思うんですけどね、なんかちょっと話脱線して
しまいました。すいません、
また脱線してしまいましたけど、
脱線させてしまいました。
あのもう一つ時刻表で言えばですね、
はい、
あの文字の大きい時刻表って
ありますね、
それでなくても地獄表大きいのに、はい、さらにまた一サイズ大きくなる。
大きいですね。
でもあれはですね、やっぱり老眼の我々にとっては非常に ありがたい。だからあれを家に置いといて、
はい、
で旅行出かけるときは小さいコンパスっていうか、はい、ミニ地獄表を持っていくっていうパターンが一番いいんですよね。
はい、
でもなんか小さい時刻表だと、まあ、全域も出てないって言いましたけど、
はい、
あのバスとか、はい、そういうのもなかなかこうちょっと出てないんですよね、はい、だからそれこそ大きい時刻表を、
はい、
スマホで写真撮って そこだけこう写真撮って、
はい、ああそういう手もありますね。
で後で見るっていう
やつで、なんか電子書籍になればいいですね。
ああ時刻表あれ
あるんですか。
あるんじゃないですか。
あ、そうですか。
でもなんかそれも買うとですね、
はい、
なんか負けたような気分
が。ああ、それはわかります。
何なんでしょうねこれね。
これ、やっぱりこう鍵をめくる感覚が、
そうですね、それがやっぱりいいんですね。
いいですよね、
はい、
はい、
すみません、時刻表だけでも大変時間を費やしてしまいましたが、多分これ最後までいけないと思うんですけど、
はい、
であのあと八谷さんのですね、
はい、
今日鉄道ニュースで、臨時列車の、
はい、そうでした、
お話をさせていただきました、はい、まあ、こういうのも、まあ、チェックした方がいいですよということですね、はいはい、それから、また時刻表についてまたですね、またこの話をするとまあ、これ同じです。バスとか、それからフェリーとか、
はい、
ロープウェイとか、まあ、いろんな情報が、まあ、ありますよと、いうことですね。それから、あと時刻表を使うときにはラインマーカーとか付箋とかを、
はい、
使いましょうと。斉藤さん、時刻表に入れます？
いや、時刻表は、なるべく書き込みはしたく
ない。
まあ、ただ付箋はありだと思います。
そうですね。
後が残らない。
これ後が残らないですからね。
はい、
で今なんか消える蛍光ペンとかあるんですね、消しゴムみたいな、
はい、
だけど時刻表って薄いじゃないですか。
ちょっとこう間違えると
ビリ
ッ破っちゃいますね、かえって
汚くなる、
泣いちゃいますね。
それでですね、八谷さん最後の方に、
はい、
やっぱりこうめくっていくと、
はい、
やっぱりだんだんこう面倒くさいくなったりするので、必要なところはコピーした方がいいですよという
、ね、コピーという点も、ね、ありますね。
ありますね。
はい、
あ、なるほどなと思って、見てましたですね、というところでですね、はい、八谷さんの本のちょっとお話をしていきましたけど、
あ、楽しいですね。
この本だけですね、今のところまだ半分しか言ってないですよね、
はい、
ではこの続きはまたいつかまた別の機会ということで、はい、ご紹介したいと思います、
はい、今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星拓美さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修一でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。